あなた方の唇に私の言葉を乗せなさい。あなた方の唇に私にない言葉を乗せるとき、それは毒を生み出し、また敵の働きを大きく広げることになるとしあれます。あなた方は何を語るかは、あなた方自身の責任であるとしあれます。そのことに関して真剣に悔い改め、そして口の言葉を変えなさいとしあれます。でもあなたには変えることはできません。なぜなら心と思いのあることが出てくるからです。それで心と思いを聖霊と御言葉で満たしなさい。あなたの心と思いを聖霊と御言葉で満たすとき、あなたの口から出てくる言葉は変わってきます。現状があなたを変えるのではない。状況があなたを変えるのではない。あなたのうちに何かがあるかはあなたの言葉を変え。そしてあなたの言葉は、その海から海を生み出していることを覚えなさい。神のものを生み出すか、敵のものを生み出すかは、あなたの言葉が大きく影響してくるとしあいます。心と思いを御言葉で満たしなさい。御言葉で満たしなさい。状況が悪いのではなく、現状が悪いのでもありません。あなたの心と思いが悪いのです。あなたの心と思いを御言葉で満たしなさい。御言葉で満たしなさい。聖霊を満たされなさい。その時あなたの唇の言葉は変わってくる。そしてその言葉は、どのような悪い状況も、どのようなひどいことをも、全く釣り替えていくと主は恐れます。なぜなら私の言葉は敵を打ち砕き、私の言葉は無からを生み出すからであると主は恐れます。
信仰の創始者であり、完成者であるイエスから、決して目を離してはなりません。ただ私だけを見て、見上げて歩んでいきなさい。あなた方が受けるこの時代におけるさまざまな霊の攻撃のただ中で、あなた方の心が汚されないように、このさまざまな問題のその向こう側に、ただイエス・キリストだけを見ていなさいと主は言われます。
私が始めたことは私が完成する。私を信頼し、私を見上げていきなさい。私は決してあなたを裏切ることがなく、私があなたを最後まで導いていこうと主は抑えます。God did work in whom I good.God did work in whom I good.Oh my good.Oh my good.God did work in whom I good.Yes, he did.God did work in whom I good.Oh my good.Oh my good, God is working. Oh my good, yes he did. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。今日集われた人一人を心から感謝いたします。またインターネットでオンラインで礼拝された人一人をありがとうございます。ダウンロード制覇されている方々をありがとうございます。イエス様、今から御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通して豊かに語り導いてください。私たち一人一人に必要な慰めと励ましを与え、主にある希望を与えてください。私をご臨在の主に期待いたします。上からの知恵と知識と礼をとどもって、聖霊が五十に語り働いてください。語りまくるものも減り下ります。語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、三日目に生まれた主に期待しながら言葉に行きたいと思います。今日は殉教聖会の夜のダイジェスト映像ができましたので、それを見ていきたいと思います。始めたいというふうに思います。昼が終わって西坂に完全な虹が出ましたよね。見た人、ハレルヤ。
感謝しよう、賛美しよう、いつも主を喜ぶ。
神の愛
きますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心をのようになさってください。お昼も言いましたように、私たちのこれから見るリバイバルは週末のリバイバルなんですね。迫害と殉教の時代なんです。そういう中ですごい働きを見ていく。だからその苦しみを喜ぶだけの26世紀が持っていたような、まあ、天に対する確信、現実といったわけですね。天の現実と、まあ、主への愛と喜びがあるかどうかだと思うんですけども、つまり十字架を追うことが始まってくると。でその十字架を引き受けますかって言われたときに、ゲッセマネの祈りから学ぶことがあるんですよね。イエス様は十字架を前のゲッセマネで孤独でした。3年半手順かけた弟子たちは、悲しみはあまり死ぬほどなんだって、初めてこの家を打ち上げたとき寝てたんです。一人で戦ったんですね。この人にだけ分かってほしいって人いませんかね。あの人のところに行かないで十字架のイエス様のところに行ってください。本当にそこで今までないぐらい深く死が近くに来て力をくださいます。いよいよリバイバルが始まります。私個人的に思っていることは、日本でリバイバルが始まる、そしてそのリバイバルは世界に行くって。日本人は世界に行かないといけません。カトリックはヨーロッパから来てくれました。アメリカからプロテスタント来てくれました。最近アジアから韓国から来てくれました。たくさんの人がこの地で殉教しました。日本人は殉教者いっぱいいるんです。ほとんどこの国で殉教しました。多民族のために死んでいるのはないとは言いませんが、ごくわずかです。日本人は宣教師に向いてるんです。わかると思うんですよ。適応能力抜群なんです。神が賜物なんです。全世界で起こるすごいレベルの爆発的なリバイバルにおいて、神様はこの国の人々を使われます。本当に弱い力のない私たちを通して神様は働いてくださいます。
神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私、大川先生のことを知っているのは20歳ぐらいの時から知っているんですね。主に言われたのは、この歌にはっきりと焦点を置いておきなさいって言われたんですね。日本の教会というのは100人だと大教会なんですよね。でそこの壁は大川先生が次々と打ち破ってね、今2400人かな、先頭に立ってくれる人がいると、2番目以降はですね、その人が風とかね、サタンの攻撃の一番激しいところを受けてくださいますから、楽ちんなんですよね。今皆様もいろんな問題とか困難がねあると思うんですが、これがね益になる、その後ろにある神の計画が現れる。今日も朝起きた時、悩みの中で起きた人もいらっしゃると思うんですね。おめでとうございます。そのことから神の栄光が表されます。またですね、いつまで続くこの地獄と思っている方もいらっしゃるかもしれない。おめでとうございます。私たちはね、それがキリストに似たものとして立て上げてくださり、祝福に満たしてくださるということですね。で、我々は祝福されました。もう岡先生が言ってましたよね。英語で言ってましたよね。なんて言ってましたっけ。I am so happy in Jesus.
Yeah. Welcome Holy Spirit ご一緒しましょう。はい。Welcome Holy Spirit。 今日の集会はごまつってるわけじゃないですけど最高でした。マイナスはプラスになりますという信仰も素晴らしいんですけど、マイナスそのものが宝であるということに、長崎というのは原爆が落ちたところであります。26世紀の問題もああいう形で完全のマイナス出来事でありますが、あのことがこの町にとって、日本の国にとってどんなに大きな意味を持っているかということを忘れないようにしてほしいと思います。 God is crazy about you。神はあなたのために気前の良いお方だと。私が調べた中ですごいことを発見したのは、恵みと憐れみが神様にはありますというんではなくて、恵みと憐れみが私を追いかけてきますと訳せる言葉だという。後ろから母親が追いかけてくるの。ちょっと待ちなさい、ちょっと待ちなさい、これも持っていきなさい、もっとあげるから持っていきなさいって。私いつも神様ってそういうお方だってね、聖霊なる神様がこの地上に来られたということは惜しげもなく聖霊様を注いでくださった。まさに God is crazy about you、 惜しげもなく気前の良い神様、聖霊様の半分よこしたんではないな、聖霊様のすべてを私たちに与えてくださった。聖霊があなたに下るとき、あなた方は力を受ける、力を受ける、愛する力、信ずる力、伝道する力というね。そしてあなたはエルサレムをはじめユダヤ全国、地の果てにまで私の証人、証人になるであろう。ギリシャ語をきちんと調べてみると、証人、ごんべんに正しいと書くウィットネスというこの言葉は、殉教者と訳せる言葉であるとかなり小難しい仲介書の中には書かれております。この福音宣教のために命がけの人が必要で、初めてリバイバルが起こるんだということを理解してほしいと思います。
マーリーさんはですね、一人が100万人っておっしゃいましたよね。日本だけではなくて全世界を考えつつですね、また大川先生とともに3億人を超えるですね、人々がね救われるように祈りね求めていきたい、こういうふうに思います。
最後3億人って言いましたけど、まあオンラインの人もいるんですけども、300人ぐらいいたんですよね。1人100万人だと本当に3億人なんですね。だからまあ意図して言ったのかどうかはちょっと分かりませんけど、パルコさんも確認してませんから。でもそうなんですよ、3億人、1人100万人なら3億人ですね。終わりの時のリバイバルを考えたら3億人救われるっても全然大げさじゃない。日本しか見えてない人はあれですけど、世界を考えたら3億人でも全然多くはないんですね。インドは超ヒンズー教の国ですが、それでも 10% クリスチャンがいるって言った。13億人いるから1億3000人がクリスチャンです。それは迫害された国ですよ。中国よりも迫害された国なんですね。ある方調べたって、迫害されてキリストに従いにくい国ってことで、中国は19番目だったけどインドは11番目でしたからね。でも1億3000人クリスチャンいるんですね。日本の総人口より多いんです。3億人ぐらい簡単に救われます。聖霊が働いたら終わりの時代、それに勝るすごい数の人々が天災、人災、戦争で死んでいきますので、神様はある意味を持って救われます。誰を通したかというと、信じる人を通してです。ちらっと岡牧師がありましたけど、命を懸けて従う人を通してです、ね、自分に生きている間は人は救われません。死んだ時に命があふれます。どうぞこれをね覚えておいてください。それでは聖書に戻っていきたいと思いますが、第一コリント2章の1節からですが、まず2節を読みます。なぜなら私は、これパウロが書いた手紙です、あなた方の間で、まあ、コリントの教会のことですね。具体的にはイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからですと。パウロはサンヘドリの議員をしたほどの人で、まあ、超エリートでした。博学で学識もありました。この1節から見ると、さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、 私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証しを述べたいことはしませんでしたと書いてあるんですね。優れた言葉、優れた知恵を、私にはなかったからできなかったって言ったんじゃないんですよ。それを使わなかったって言ったんですよ。これ大事なところなんですよね。パウロは優れた知恵も優れた知恵も優れた言葉も用いることはいくらでもできたんですが、私はそれを使わなかったししなかったって言ってるんですよ。どうしてか、どうしてかというと、それはイエス・キリスト、イエス・キリストのことだけ、イエス・キリストは誰かって言った時に、彼は十字架につけられた方って言ったんです。キリストは復活しました、キリストは癒されました、キリストは奇跡を行われました。いろんなキリストの紹介の人があるが、この時はパウロははっきりイエス・キリストとはすなわち十字架につけられた方だ、その方以外は何もしないことに決めたって言ったんですね。これ決心したんです。でパウロはいくらでも優れた知恵を用いて話したんです。優れた知恵は人間的な知恵ね、学識ね、それから優れた言葉、彼はそういう表現力を持ってました。ギリシャ語ペラペラでしたね、ヘブル人だったけどね。しかし彼はそうはしなかった。であなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れのいていましたと。そして私の言葉と私の宣教とは、パウロのやった言葉と宣教とは、説得力のある知恵の言葉を用いて行われたものではなく、説得力のある知恵の言葉というのは、つまり人間的な、それ説得する力ではなくて、御霊と御力の現れでしたって書いてあるんですね。で御霊と御力の現れが起こるとないことは、権威ある説教なんです。いいですか、権威って言うと日本語は、日本人の権威ってなんかすごく悪いイメージがあるけど、そういう意味じゃなくて、本当にこうその言葉がその通りだという、うなずきができる。そしてその言葉が語るときに、その言葉通りになっていく、実際に。そういうものを、権威ですね。日本人は権威というと、権力と合同して、なんか、すごく悪いイメージがある、歴史的な背景があるからね。そういう意味じゃなくて、本当の正しい意味での権威。ね。だから、本当に知恵、御霊と力が現れた。あ、神様語っている。まさに神の技だっていうことが現実に起こったと。で、それは、あなた方の持つ信仰が、人間の知恵にさえられず、人間的な何かという理由によってではなくて、御霊と道、すみません。神の力に伝えられるためでしたということですね。で皆さん、神の力によって伝えられていますか？そしたら説得や納得によって崩れはしません。三位一体なんで説明できないんです。神は 100% 神であり、キリストは 100% 神であり、100% 人だったんです。2000年前のあの十字架は私たちを、の罪を全て、引き受けて、許し遂げて、また癒しも行われたんです。これは説得や納得じゃないんですよ。信じることなんです。聖霊が働くとき信じてる。少女マリアからイエス・キリストが生まれた、私は当たり前のように信じてますが、これはおかしいんです。聖霊が働かない限り無理なんです。私たちの信仰は、そういう聖霊によって、そしてありえないことを信じる、この知性では、地上のこの知性では理解できないことを受け取るところから始まってるんです。言い換えれば奇跡ですよね。だから奇跡が起こるんですよ、神が言われればね。で、まあ、そしたら違う説教からも今日これじゃありませんが、で、パウロはそれほどの知識と学識を持ってたのに、それを使わずにイエス・キリストの十字架をしたいことに決めたって言ったんですよね。なぜそう言ったのか、それはパウロが十字架の愛の大きさを知ったからです。あまりにも十字架に圧倒されたからです。私もその一人ですね。私は十字架以外に誇ることがあってはなりませんってパウロははっきり言ってますけれども、十字架以外に人を救う道はないし、逆に言えば十字架で救われない人なんていないんですね。この地上でいつも言うように、十字架で解決できない問題なんて何一つないんです。それほどに十字架の力は素晴らしく、十字架の愛は深いんですね。でパウロはそれを知性で理解し、心に感動し、霊に分かったんです。いつ分かったかというと、ダマスカ途上に光に当てられた時です。でパウロは自分を罪人の頭だと言いました。若い頃あれを読んでいて思いました。キダの野郎だって ね。ところがですね、違うんですね。あれ本当に心からパウロは私は罪人の頭だと言ったんです。どうしてか、パウロは神に従って厳格に律法を守り、律法についてはパレプサイ人、人に責められるところがないって言ったんですよ。一度でいいから言ってみたいね、律法については何も言えません。ただひたすらクリスチャンの恵みです、ね、穴があったら入りたい、なくても掘って入りたい、もう十字架の恵みだけですとしか言えませんが、パウロは厳格に来たんです。そして神に従ってと思って、これが神の心だと思って神に従っている、 自分は 100% 正しいと思ってクリスチャンを迫害し、クリスチャンを殺そうとしたんです。堂々と、隠れてではなくて正々堂々と、それこそ命がけでクリスチャンなんてとんでもない野郎だ、いたんだ、そんな奴がいたんだ、殺してしまえって言って迫害したんです。正しいと思って。一番大きな罪はここなんです。俺は正しい、しかも神にあって正しい、神にあって間違ってないって言って神の御子に逆らう。パウロはそれに気がついたんです。どうして？光に照らされて、光に照らされて打たれたんです。神に3日間見えなくなって、アナニアという方を通して祈られるまで。その時に彼は、あなたは誰ですかって言った時に、あなたは迫害しているイエスであるって言われた時に、私は全く間違っていたと分かったんで、パウロはお口だけではなくて、口先だけではなくて、本当に自分は命をかけて間違ったことをしていた、神を信じていた、神が選ばれた人々を殺そうとしていた、迫害していた、とんでもないことをしていたってことに気づいた。罪が分かったんですよね。死ななきゃいけませんよ本来。ところがこの十字架があるから許されたんだ、とんでもないことをされたんだって分かったんですよね。どうしたかというとね、ここでルカの23章の30節います。本当は今日から、ね、十字架シリーズで、ね、話そうと思ったんですけどね、神様はね、ちょっとね、こっちからそこを話せて、ルカの23章の34節、なんて書いてあるかというとね、イエス様が十字架上で語られた7つの言葉の一番最初、これは祈りでした。一番最初は祈りなんです。アバ父よ。アバ父よから始まるんですね。イエス様は人ではなくて神に向かって語られたんです、最初にね、十字架で。アバ父よ。ね、彼らを許してください。しかも取りなしです。彼ら。今日はこれ話しません。以前話しましたよね、彼らって。まあ、あらゆる人々、すべての人々。まあ、直接的には、イエス様をこう、ね、十字架につけた人だけど、十字架につけたら全人類ですからね、言いかけたら。この彼らを許してあげてくださいって。この時ですよ。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。分かってないんです。ある方は反発を招いて、分かってるって思った人、それがあなたの罪だ、それが最も高慢な罪だ、それがイエス・キリストを十字架につけた。あのね、語らなきゃいけないんですよ。ペテロが聖霊に満たされて、恐れてたペテロがペンテコストの一斉に満たされて何を語ったか知ってますか？このキリストをあなた方が十字架につけたってユダヤ人に向かってはっきり言ったんです。殺されることを覚悟で。聖霊が働いてなかったら確実に殺されました。聖霊が働いたから彼らは悔い改めて救われたんです。あ、自分が十字架につけた、この罪がキリストを十字架につけたって分かった時に、ああ本当に許されたことは素晴らしい、なんて神様は私を愛してくれたんだって分かるんです。パウロはそれを知っていた。だからたくさん知識があった、経験もあった、立場もあった、人を黙らせる説得力が話術もあったと思う。だけどそんなものはいらない、イエス・キリスト十字架に使えたこと以外は知らないことに決めたって言ったんです。十字架を語って人は説得できません。知性で理解できません。御霊と力が働かない限り十字架はわからないんです。これは聖霊以外ないんです。でも御霊と力が働くとき、あのペテロを通してユダヤ人たちがあの時だけで3000人救えたように、オンラインがあったら何万人救えたかわからない、でも3000人救えたようにユダヤ人ですよ。あのね、十字架は人を救うんです。でも聖霊が働かないと無理なんです。でパウロは知っていた。本当に自分は正しいと思って誠実に一生懸命生きた。そしてキリスト、クリスチャンたちはとんでもないたんだって、何やってんだってことで、もう逆に腹が立って殺そうとした。でもその時に死に終えて、待てって、間違ってるぞって。その時パウロは光に打たれて3日間見えなくなって、あ、自分は見えなかったんだって、自分の人の罪じゃないですよ、自分の罪が見えなかったんだって、 立法に来て正しいと思ってる時は特徴言いましょうか。周りがみんな愚かでバカでしょう。みんな周りが悪いでしょう。あいつもこいつもあいつもこいつもみんな罪人でしょう。そう思ってるあなたが一番高くて罪人なんです。パウロはそれを知ったんだ。本当に自分は罪かったって。いいですか、本当に誠実に真剣に立法を守ったからこそ逆に分かるんです。これは逆、ね、罪分からないっていうことの特徴はね、結構ね、そこが弱かったりするんですね。でも本当に忠実に来たらね、逆にね、ああ自分は罪人だったって分かるんですね。これね、小川先生13歳の時に自分の心に汚いものがあったって分かったって言いましたけど、年を取ってると若いと関係ない。聖の畑の中でこの十字架の前に立った時に本当に自分は罪人だったって分かった時に、はあ、とんでもなかったってね。本来殺されて当然だ、地獄に行って当然だ、生きてる価値なんかない。でもその私のためにイエス・キリストが十字架であがなって死んでくださった、許してくださったってことがあった時に、この愛に圧倒される。そしてこれ以外に救いがないってことが分かるんです。聖霊によってパウロはそれを知っていた。だからパウロは十字架以外私は知らないことに決めたって言ったんですよ。そしてこの十字架を彼は語ったんです。コリントの教会で賜物が現れ、でもいろんな問題が起こっていたけど、コリント教会で、彼らは何をしているのかわからないのです。イエス様が十字架された時に一番最初に彼を許してくださいって時に、何をしているか分かってないんですって言ったんですよ。私たちは何をしているか分かってないんです。私も含めて言い訳しませんか。でもそれは接続書必ずです。すいませんって前に、ああ神様ごめんなさいって前に、でもそれは何してるか分からないんですね。本当に私たちは自分は何をやってるか分かってなかった。正しいと思ってたし、こうでいいと思ってたけど違ったんだってことがあるんですね。これすごく大事なところなんですね。私はおそらくパウロほど厳格にあの頃生きてた人いなかったんじゃないかと思う。でもパウロは自分の罪に気づきました。適当に生きてたらクリスチャンがしないと思うよ。徹底して聖書に従って生きてたからとんでもないと思ったんですよね。自分を神だなんていうキリスト、ね、そしてそれに従う人たちってなんてとんでもないやつだろうと思ったんですよね。そしてそのイエス様がキスメシアだった、まさに救い主だったと分かった時、本当に彼は悔い改めたんですね。皆さんね、どうぞ私たちがこのイエス様のこの十字架の前にパウロのようにこの十字架の愛を知ってください。 でも今日一つね、救いがあるのはね、パウロは自分でね悔い改めたんじゃないし努力したんじゃないんですよ。彼はダマスコ途上でクリスチャンを殺そうと思って言ってたんですよ。殺すことに燃えてたんですよ。それが正義だと思ったんです。そしたら神が光を当てて彼を倒したんですよ。待てって、方向が違うぞって、主はあなたはどなたですかって、主だと分かったんです。その光は神だと、神の光だと、どなたですかって時に、あなたが迫害しているイエスである。えここで素晴らしいよね。パウロはね、即座に認めるんです。私は間違ったんだって。で3日間目が見えなくなる。これ神様らしいですね。すぐは答えない。3日見えなくなる。その中で本当に彼は、あ、自分は本当に間違ったんだと思わされ、そして本当に悔い改めの時を持たされたんですね。そしてアナニアが来て、アナニアを通して彼は目が開くんですよね。なんですね、大丈夫です。何であった、主があなたの愛する人が俺は正しいって突き進んでたらちゃんと光を当ててくれます。以前ですね、教会来てですね、キリストは33歳、俺は70歳、俺の方が長生きしてる、俺の方が偉いんだって言った人がいたんですね。でもですね、 私がちょうど筑豊に行ってる時に久保田牧師がやってきまして、報酬者がいまして、午後ですね、何時間かな、なんかかけて伝道してですね、最後イエス様死んだんですよね。本当にぼんやりしました。もうキリストにかけるって言ってね、病気だったんですけどね、なんですね、その時でも自分は正しいと思ってるんですよ。自分は正しいと思ってるんですよ。だけど本当に自分は間違ったってことに、キリストが光を照らし出されて分かる。私たちの心に礼拝の度ごとに御言葉を通して光に照らされ、賛美の中で聖霊って光を照らされ、本当に自分が罪人だということを知って、でも許されたことをそれ以上に知って、本当に神様の愛と喜びに満たされましょう。またあなたが今祈っている方で、まだキリストを信じていない方、反発している方、ぶつかっている方、こことってもいい人だけど、という人いると思うんですね。でもとってもいい人も罪人なんですよ。知ってますか？人と比べるはいいください。神の前ってことね。神様が光を当てたらその罪に気がつくんです。聖書をどんなに言っても聖霊が働かなければそれが分かりません。聖霊が働くとき罪が分かる。罪が分かったときに十字架が必要だ、十字架が欲しくなるって声があるけど、十字架がこれ以外に救いはないって分かるんですね。神はそれをこれからおびただしい数の人々になされるんです。聖霊がそれを信じて踏み出す人を通して、だからあなたを通して主は聖霊を働いてくださって、おびただしい数の人々を救われます。あのペテロを通して、ペンテコストの日、あれだけはっきりと大胆なメッセージをさせて、男だけで3000人が救われました。すごいことが起こりました。あ、十字架につけた人だから ね、いやね、これから終わりの時のリバイバル、再臨前のリバイバル、ちょっと すごいことが起こります。どうぞイエス・キリストの十字架以外知らないことに決心してください。そしてパウロのように福音を述べ伝えていきましょう。おびただしい方の人々が救われていきます。天のお父様、御言葉を感謝します。パウロは様、優れた知恵、優れた言葉を用いず、説得ではなくてイエス・キリストの十字架を、十字架を、イエス・キリストご自身をこの十字架を述べ伝えました。御霊との力が与えてくださって、その現れを通しておびただしい数の人々が救われていったことを覚えます。これから今までなかったような終わりの時のリバイバルが始まります。私たちは力のないものですが、あなたは力を持っておられます。御霊と御力の現れによって十字架の福音が人々の魂を捉え、救い出していくように力強く導いていってください。私たちに真のやり方を与え、御言葉を語ってくださる力を与えてください。主が生きて働かれることをありがとうございます。信じて感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。お祈りしたいと思います。罪があると祈りかかりませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的なあなたの願いと求めおっしゃってください。病気があって祈っている方はそこにいておいて、心に問題がある方は胸にいておいて、霊的な問題を感じる方の中にいておいて、自分じゃなくて家族や友人という方はその方を思い浮かべて、境内のことを導き、人間関係、お仕事、学業、どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主に祈りましょう。自分のことでも人のことでも。ここにキリストは見せておられます。このキリストに期待してみましょう。今主は答えられます。天のお父様、イエス・キリストの名によって今この恵みの台に出てまいりました。心合わせて祈ります。どんなことでも叶えてください。主は答えてください。主すきしなって心と体を癒されよ。問題に対する解決の手を伸ばし、言葉を与え、勝利と栄光を表してください。イエス・キリストの心と体を癒されよ。悔い改めなさい。その時あなたは許され自由になる。そしてあなたの心は軽くなる。そしてあなたは癒しを受けると知られます。喉の痛み、腫れ、イエス・キリストの手を、されよ。喘息、気管支炎、イエス様って命ずる、完全に治れ。リウマチ、イエス様って命ずる、癒されよ。しびれと痛み、イエス様って命ずる、この首から出ていけ。耳を完全に すべての周波数、必要な周波数が正しく聞こえるようになれ。イエス・キリストの名によって。腰の痛みをイエス・キリストによって癒されよ。信仰に立ちなさい。信仰に立ってあなた告白を変え、踏み出したとき癒しが起こる、癒しが現れてくると教えます。壊死した振動をイエス・キリストによって命ずる。再び動き出しなさい。動き出しなさい。イエス様によって。今動き出しなさい。感謝します。ありがとうございます。私は今朝語りました。仕事に関して、私はあなたに用意しています。踏み出しなさいと言われます。それを通して私は単にお金ではなくて、もちろん境内を守り祝福しますが、なんかあなたに伝道の場、証の場、そして多くの学びを与えていこう。私はそこであなたに砕きを与え、同時に救いを与えていく。私が導く場所がある。そこに踏み出していきなさい。それはあなたにとって大きな祝福となるとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。自分で限界を決めて線を決めちゃいけません。無理だと思うことがあります。その時に私に祈りなさい。神様無理です。助けてください。私は言葉を与え、力を与える。あなたはその時私には不可能はないことを知っていくだろう。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主にまず感謝しましょう。ハレルヤ。体に何か変化を感じた人いますか？あるいは祈りに対して答えを受けたって方いますかね？はい、ね。手が上がる日を待ち望んでおります。聖霊様、早く人々が癒されてきますように、現場で癒されてきますように、オンラインでも癒されてますが、長崎様教会でも特段に癒されますように、様、それが当たり前になりますように、本当に承知から得豊かに働いてください。イエス様になっておりします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。